たけりし荒波も静まりにけり、浮世の荒波もやがて静まり、栄光の際に照りか
聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の申命記の方でありますけれども、申命記の第、32章申命記ですね。まあ、あの聖書の旧約聖書の最初の方に近い方で、申命記の第32章の1節から4節まで、4節までですね、ご一緒にお読みしましょう。雨よ耳を傾けよ、我語らん、土を我が口の言葉を聞け、我が教えは雨の下るがごとし、我が言葉は梅雨の奥がごとく、小雨の若草の上に降るごとく、霧雨の青草の上に下るがごとし、我はエホバの皆をたたえ上げ、我らの神に何じゃ栄えを起きせよ。はいはい、まあ、その御業は全く、その道は皆正し、また誠ある神に増しまして、悪しきところをなし、ただ正しくしてなおくいます。はいはい、まあそこまでで、さらに、それでは8節から言いましょうね。8節から、では8節から14節までね、8から14までご一緒に言いましょう。意図高き者、人の子をよもに散らして、よろずのためにその持ち物を分かち、イスラエルの人々の数に照らして、もろもろの民の境を定めた。エホバの分はその民にして、ヤコブはその持ち物をた。エホバはこれを荒野の地に見、これに獣の老ゆる荒野に会い、巡り囲みてこれをいたわり、目の玉のごとくにこれを守りたまえ、わしのそのすび名を呼び起こし、その子の上に舞いかけるごとく、エホバはその羽を伸べて彼らを乗せ、その翼を持てこれを置いた。エホバはただ一人にいて彼らを導きたまえ、あだし神はこれと共ならざりき、エホバは彼に血の高みを塗り通らせ、ただのなりで物を食らわせ、石の中より蜜を吸わしめ、岩の中より油を吸わしめ、 牛の乳、羊の乳、子羊の油、バジャンよりいずるお羊、および小麦の最も良きものをこれに食らわせたまえ。汝はまた、ぶどうの汁の赤き酒を飲め。はい。まあ、そこまでですね。まあ、その辺までにしましょうかね。まあ、新明記も長いんで、まあ新明記というところで明というのはまあ御事りというまあ言い方もよくされますけども、まあ命令な命令命令ということもあるね、神の御事りと言ってもいいかもしれない。それを申し述べるっていうのは神明記というわけです。まあ日本語の訳っていうのもなんか素晴らしい訳もあれば名訳っていうのもあります。名訳も2つ2種類あるからね、名訳っていうのもありますけども、まあ、一時聖書に文句つけたら大変なことになりますから、でもまあ神明記ってなかなか素晴らしいことだと思いますね。まあまあモーセがイスラエルの人々に神の言葉を受けてそれを伝えているわけでありますけれども、まあ、神様が言っているということで、神の言葉、神の言葉はどんなに、素晴らしいかということをもう一度ここで感じるわけでありますけれども、しかもその神の言葉も素晴らしさもさることながらですよ、その神の言葉の中身ですよね、教え、この教えも私たちがだんだんとこうそうですね、ニレハムっていう言葉がよくありますけど、反数ということですね。まあ、人間は反数できないというかしないですよ、普通はね、人間はね、まあしないと思います。やってたら気持ち悪いですからこれ、まあ牛とかね、胃袋が複数ある動物は、まあ、もう一回胃袋に入れたのをもう一回また消化するというかね、まあ、そういうことをやるらしいですけど、その聖書からこの新明記見ますと、動物でも清い動物と清くない動物とあるって、でこの反数するね、動物は清い動物に入ってるんですね。それはまさにその食べ物っていうのは神の言葉を意味してるわけですけど、我々の魂の食べ物ですから、それを神の言葉をいただいて、ああ分かった分かったってこう言うこともあるけども、まあ、何度もそれをまあ同じ言葉であっても何度も噛み砕いていくうちにまた教えられてくること、まあ、見えてくること、また気づかされることも、まあ、あるわけであります。でここに2節にもありますように、我が教えは雨の下るがごとし、うん、雨が下ってくるようになもんだ、まあその雨もまあ、今よくあるゲリラ豪雨みたいなんじゃなくて、梅雨の奥がごとく、小雨の若草の上に降るごとく、霧雨の青草の上に下るがごとし。あ、これはいいですね。霧雨というのはなかなかまたいい日本語。だからこの文語体の聖書を読みますと、やっぱり日本語の美しさが全てこの文語体の聖書の中には、まあ、網羅されているわけでありまして、もう霧雨っていうことも、まあ、今でももちろんあるんでしょうけど、なんか天気予報でしか使わないような言葉だとどうも情緒がないっていうか味気がないっていう、まあ、ことだと思うわけでありますから、この霧雨、外に出て霧雨だ濡れてまいろっていう言葉があった、あれ目印でしたね、霧雨だ、ね、傘をささ濡れていこうっていう、まあ、そういう粋な言葉も昔聞いたことありますけれども、 その霧雨の青草の上に下るごとく、まあ梅雨がそうですね、まあ朝梅雨に、ね、青草が濡れているっていうこともあるかもしれない。まあ今もう本当に新緑の季節からもうだんだんと夏に向かっているわけであります。まあ、鹿児島もこのぐらいにしてほしいんだけれども、これからこれはまだ序の口でございまして、これから40度に向かって進むというですね、恐るべきことなんだけど、まあ今年はまあ南米の方では50度を超えたとかいう話がありましたから、いや本当に、この暑さね、ですから、この暑さ対策、まあ、今から熱中症にも警戒をしなければならないわけであります、けれども我はエホバの皆をたたえ上げん、我らの神に何じら栄えを着せよ、栄光を、ね、栄光は神様のものであって人間がですね栄光を振りまいて歩いてる人はまああんまり格好がよろしくないというね、で神様を知らない人はやっぱりそれやってしまうんですね、神を知ってる人はやはり神を恐れている、何かやっぱり自分の上に恐れているものはないと、世の中の人は神様じゃなくて神さんの方を恐れている場合がありますからね、だからまあ、神さんを恐れて生きてる人も多いですよ、ね、だからで、まあ、みんなただし誠あるそれでこの神様エホバは4節岩に増しまして、神様は岩という表現がよく使われます、まあ、岩、ね、この岩に増しまして、その御業は全く、その道は皆正し、また誠ある神に増しまして、悪しきところなし、ただ正しくして名を送ります。この岩、ね、神様がこの岩だとまあ言うわけであります、でこの人間2種類、こう聖書はイエス・キリストの例え話は2種類の人にこう例えられているところがありまして、一人は岩の上に家を建てた人ですよね。それからもう一人は砂の上に家を建てた人と、こう同じ家を、同じ立派な家を建てたんだけれども、まあ、岩の上に家を建てた人は建てた人ですよね。それから砂の上に家を建てた人もまあ建てたし、まあ、砂の上に建てたって岩の上に建てたも一緒じゃないかと、一緒の家だからと言うんですけども、まあ思うんですけども、でもまあそれで何もなければもうそれで一番いいわけですよ、まあというか何もないわけですよね。で私たちは何もない、じゃあなんで砂の上に家を建てることになるかというと、多分そっちの方が安かったとか、まあ、そういう話ですよね、ただそれだけのことで、まあ、どっちも一緒だからって、まあ、それで何にもなければもうそれでいいんだけれども、嵐がやってきたとか大波がやってきたとか津波がやってきたとか、まあ、いろんな災害が襲ってきたとか、まあ、今度そういう時、そうあっては欲しくないんだけれども、何にもなかったら高いお金出して岩の方に家を建てた人は損だったかって、というとそうでもなくて、それは無駄な出費のように思えるけれども、けれども何もなかったから良かったわけである。そういう無駄に見えるような出費というのは実はある程度使った方がいいんですね、ある程度、だからで何もなかったら無駄だったというんじゃなくて、何もなかったらああよかったとこうそれで感謝でしたとこう言えばいいだけのことで、はい、だから 緊急事態の時のためにそういう支出をしているということは決して無駄じゃないですね。何もない方がいいんです、その場合はですね。ないんだけれども、まあそこに出していると、はい、まあそれは実は必要なことで、はい、ですからこの自然界っていうのはまあこういうことは誰も言ったことないから、気象庁の方はそういうことは言わないでしょうけども、私の経験上ですね、その鹿児島にこう私が来た時にまず8月だったか7月だったか大雨が来て、それで新聞に出るぐらいの大被害を被った、あの年は私が鹿児島来て最初の年ですよ。最初の年の次の年ぐらいだったかな。いや鹿児島ってすごいところだなと思って、それからみんな金庫湾に持っていかれるような恐ろしいですね、崖崩れも起こるしですね、いやーすごいなと思ったわけでありますけども、まあそっち起こってるわけでもないわけですね。でも結構やっぱ雨がすごかったです。それから秋になりますと台風がものすごい勢いで、これもすごいですね。それからまた雷、もう本当に鹿児島に来てびっくりしたのは雷、もう恐ろしいというかね、なんかこう横に走っていく感じがありますよね、バーッとこうですね、これもびっくり。それからまあ桜島、これは慣れましたけど、最初はこの地面の下からうなってるようなその音がガーッとして寝れないんですよ最初ね、うん、それでこれもすごい。それでもう毎年この台風が強いもんですから、まあ私はまあ地元もともと茨城ですけど、茨城まで台風が来るってめったにないですよね。小学生の時一度だけ洪水で、そうですね、台風で洪水になったって覚えがありますけど、うん、でもあの時代の小学校っていうのはすごいですね。もうみんなそうですね、ズボン まくり上げてもですね、膝の上まで水来てるのにそれでも学校に来いって言うんだからね、それでびしょびしょになってみんな行ったもんであります。めちゃくちゃな時代がありましたね、今考えたらですね、うん、だからまあ、そういう時代もありました。で何が言いたいかというと、それである時にまあ、向こうのこっちの正面、海側からのこっちが風が強いもんですから、2階のあの窓2つにシャッターを取り付けたんですよ。シャッターですね、シャッターを取り付けたらもう絶対に、まあ、安心だっていうことでね、シャッターを下ろせばいいわけですからね。それっきり台風来ないんですね、あれっきり、あれから十何年になるんじゃない、そのシャッターを使った試しがない、うん、これどういうことかっていう。だからこういうことは気象庁は言わないけれども、あれはね人間を見てんじゃないかと思うんですね。それで人間のね弱いところにこうやってくるような、うん、それでそこにね準備をしておいたらね、そこに準備をして、だからシャッターつけるのに出費がちょっと余計にいったわけでありますね。そしたら来なくなった、うん、どっちかというと来てほしかった部分もあるけれども来なくてよかったわけですね、うん、であんなせっかく出費したのに来ないと何事でなくて、あ、それでよかったわけです、うん、でこういうことってありますよ世の中で、はあ、そういうねところにお金を費やしたらそれは何の、まあ、災いもそこに来なくなった来なくなったけども、それはね偶然なのか、あるいはこの自然界の災害が何かこう、そうですね、そういう選択眼を持っていてね、そしてこの弱いところがガーッとくるようになってるかどうか知りませんけど、まあそんな気がしてるわけで、はい、まあ、一応参考までですから、はあ、 半分本気にして半分本気にしなくても結構でございますけれどもけれどもそういうことって世の中にあるってことですね、はい、だからまあ神様は誠の神様で悪しきところなく正しくして名を食いますね。それからここを見ますと、10節ですね、この9節にエホバの分はその民にしてヤコブはその持ち物たり。エホバの分、ね、エホバの分はその民にしてという言葉がありますよね。32章ちょっとお待ちください、32章エホバの分はその民にして、はい、9節ですね、はい、まあこのヤコブというのは別の名前でイスラエルというんですよね、まあ、ヤコブという人は途中で名前を変えたんですね。人生の途中で神様から与えられた名前、神様から祝福を受けた時に新しい名前をもらった、それがイスラエル、ですからこのヤコブはイスラエルは神様の特別の、まあその後そのイスラエルがどんどん子孫が増えていって今のイスラエルっていう国ができてるわけですけども、イスラエルは神の特別のね、まあ守りの中に、神様の産業と書いてある、産業をこれ神様の持ち物だ、ね、神様ご自身の産業だと、まあ、こういうふうに歌われているわけであります。これはまあ旧約聖書、そして今それは私たちに受け継がれてきている。私たちというのはイスラエルではなくて水と霊の救いを受けた神の国に生まれ変わった私たち。だからこの神の祝福はイスラエルから今度は信仰の、まあ人々に受け継がれているわけです。でヤコブはその持ち物たり、エホバこれを荒野の地に見、これを獣の保有る荒野に会い巡り囲みて、これをいたわり目の玉のごとくにこれを守りた。まあこの表現は非常にまた素晴らしいものでありまして、目の玉のように私たち、これ今イスラエルは私たちですね、私たちをイスラエルよりもさらに私たちは特別に選ばれた人々だと、教会の人々は、そう書いてありますから、これは新約聖書ですね。だから聖書というのは旧約聖書、古い契約、今は新約聖書、新しい契約。新約の民は私たち、旧約の民はイスラエル、約束の民である。ですから目の玉って言ったら、人間の脳みその脳の部分で唯一この外に出ている部分、まあこれが目の玉らしいんですよ。だからまあ目の玉も脳の一部という非常に重要な器官であります。その目の玉を常に守っているごとくに私たちを守ってくださっています。神様が私たちを常にこう守っているということはありがたいことだと思いますね。だからこの神様は私たちを守っていてくださるということと同時にですね、私たちを養ってくださるということ、この養うということの中には教える、導く、教える、ね、ということも入ってるわけよ。だからこれちょっと相矛盾するように感じる時があるわけですよね。私を守ってるんだから、私を、まあ、教育されてる時はちょっと痛みを覚える時もあるかもしれませんから、私を守ってるのか、私を神様なんか辛い目に遭わせてるのかと、こういうふうに思う時は、まあ両方であります。だからそれ全部神様の見ての中にありますから、 これをまあ守っていてください。私たちを、まあ目の玉のごとくに守り、それから、川のほとりの柳のごとく木のごとく、まあ、育ててくださる、こういう神様である。そして、わしのそのすびなを呼び起こし、その子の上に舞いかけるごとく、エホバその羽を伸べて彼らを乗せ、その翼を持てこれを追いたまえり。まあわしがね、ひなを翼の下に守るということはありえるでしょうね。まあそういう映像がどっか探せばあるかもしれない、ね、親のわしが翼を広げて、そしてひなを守る、ね、直射日光から守る、外敵から守る、まあ、こういうことはあり得るでしょうね、もちろんね、うん、だけどね、このそのひなをね、自分の羽の上に乗せて飛ぶかなと思うんですけど、うん、まあ、聖書で言えばそういうこともあるってことだよね、うん、ね、わしのそのすびなを呼び起こし、その子の上に舞いかけるごとく、舞いかけるごとく、あ、そっか、羽の上に乗せてるわけじゃない、まあだけどね、神様はご自分の羽の上に我々を乗せてくださるという時もございますね。それからまたその羽を持って私たちを覆ってくださる、外敵からも覆ってくださる、まあそういうことも経験してまいりますから、まあ、本当に私たちがいかにこのイスラエルだけじゃありません、イスラエル以上に我々がこう特別の民であるかということが見えてまいりますからね。エホバは十二節、ただ一人にて彼を導きたまえ、あたし神はこれと共ならざれき。もう本当に私たちの神はただお一人、ね、イエスキリスト、主イエスキリストが、まあ、私の神、それ以外に神様いません、はい、でこの歴史を見ていくと、世の中の、宗教は全て多神教なんですよね。この当時もそうですよ、紀元前のもう世界中あらゆる宗教を見ていってもみんな多神教、この一神教というのは突然現れてきたんですよ、ここに、これはアブラハムの神様、そしてイサクの神様、そしてヤコブの神様、アブラハムおじいさんですからね、おじいさんイサク、子供、そして孫がヤコブ、ひい孫になったヨセフ、ね、そこから今度は広がっていく。まあそうしてこの神様が私たちを、まあ、守り導きくださいますから、この神様ただお一人です、はい、まあそういうことですね。そして、13節、エホバ彼に地の高みを乗り通らせ、地の高みを乗り通らせ、うん、これだから私は思うには高速道路ですよね、うん、我々は高速道路一度も走ったことない人はどこに高速道路あるかよく見えないと思うんですよ。普通の地面の下の道を走っている限り高速道路は見えないんですよね。あれ見えないように作ったのかな、よくわかりませんけど、それはね、高いところにある道だからね、見えないんです、うん、だからこの私たちが神様を知っていくと、そのあたかもね高速道路を進んでいるように、その信号がない、止まることもない、これは本当にね、地の高みを、神様は私たちに地の高いところを走らせ、歩ませてください。まあ走らせって走ってもいいし歩んでもいいけども、ね、あなたの、ね、道はここですよ、神様がせっかくそういう素晴らしい道を用意していてくださって、そしてそこはあなたのために 歩けるようにあなたの道を備えてあるんですけども、そこ歩まない人も多いわけですよね。 それを見出せない人もなかなか見えないから、だから見えないからどこにあるんですかっていう話だよ。もう今日も休日ですから、もう今日も高速道路を乗ろうとしたら、なんか迷いに迷ってる人がいましてね、向こうからタイ、あ、これ U ターンするのかなと思ったらまたこっちにやってきたから、こう危ないですよね。よく気をつけないと、まあ、高速道路は見えないから入り口も分かりづらい。そうですね、だから私たちもね、自分に与えられた高速道路があります。神様が水トレを受けて救われて足を洗ったから、足を洗ったその時から神様はあなたの歩むべき道をもう定まって決めてありますから、そこをちゃんと 見出してきてくださいよ。まあこういうんですけども、最初はなかなか見えないことあります、はい、けれども、あ、そういう時には神様に聞いたらいい、教えてくれますから、ね、お祈りしまして、ちょっと神様どっちにあるんですか、私の道はどの辺ですか、そうしますと神様がこう導いてくださいますから、はい、うん、これはもう本当にあのナビゲーションですね、はい、だからナビゲーションというのは外にないですからね、自分の中にありますから、だから自分の内に神様がいらっしゃいますから、そこに祈って聞いて、進んでいきますとこれ幸いで、はい、それから地の高みを神様あなたを乗り通らせ、田畑の成り出物を食らわせ、はい、まあ田畑のなり、うん、ある牧師先生が食事をしていた時に、まあ大正解で食事してましたら、ある牧師先生が来られてね、先生にいいものあげましょうって言いますから、あ、何でももらえるものはありがとうございますって、うん、ただそのいいものって言われには袋を出すわけでもないし、なんか包みがあるわけでもないし、だいぶ小さいものかなと思って見たら、あの小さいものっていうか本当に小さいものでしたね、あの、パパイヤの種というね、それこれを植えたらなったらこれは健康にいいですからとさあ、ありがとうございます、うん、それでその種全部くれるのかなと思ったら、こう好きなだけ取ってくださいっていうそんなに取れませんが、ちょっと一つ二つ三つ、それをあのティッシュペーパーに包んで、あれどっか行っちゃって、まだ探してませんけども、どっか行っちゃったあので、その先生がお明かししてくれたんですよ。お明かしなのか何なのかよく分かんないんだけども、それそんな なりますかねって言ったら、いや私も巻きましたと。そしたら8つ実がついた、8つ実がついた、おお、これは素晴らしい。それがですね、そしてそれを収穫しようと思って行ったら全部人に取られてましたというそのね、それお明かしなのかなのかと思いますけどね、だからね、やっぱり牧師先生はあの聖書の御言葉の実を実らせるのがこれ一番いいわけでありまして、曲がり間違ってパパイヤの方に行ってしまうとですね、これもまあ、 あの神様の許しの中になされたことですね、まあ、感謝して、うん、まあだからこの、なんていうんですか、田畑の成り出物を神様豊かにあなたに食べさせてあげますからね、だから別に種まいて自分であの作らなくてもいいですよと、ね、あの神様にあなたの道を尋ね求めて、自分に神様が与えてくださっている道がそれぞれありますから、神様が一人一人この地上で命を与えてくれてね、人生の中に神様がその人にしかね、できない、その人にしてほしいこと、これあるわけですよね、みんなそれぞれ。これはもう自分しかない、人と違うから、それぞれみんなあなたにはね、このこういうことをしてほしいっていうのがありますから。じゃあなんでそれあのどうやったらあの分かりますかっていうと、それ神様は私にそれ聞いてくださいって言ってるわけです。聞かないと教えられないから、あなたは私に聞くんだったら私はそれを教えますから、私があなたにしてほしいことを、だから神様という方は非常にこう紳士的なお方でありまして、 あなたにしてほしいことがあるんだけども、あなたが聞かないとそれは教えます。教えられない。なんか押し付けはしないわけですよ、神様っていうのは。だから、そうしたらね、別にパパイヤの種まかなくても十分おいしいパパイヤ食べられますからね。だから田畑のなりでものを食らわせ、石の中より蜜を吸わしめ、ね、石の中から蜜、まあ、石ころだらけの中からでも、ね、蜂蜜をあなたは食べることができます。あのケニアのあのめぐみスクールのところに私も泊まっていましたら、あそこに津田先生がいらっしゃるね。津田先生が屋根の、誰か信者さんがですね、教会の天井のところに蜂の巣があるって言ってですね、それでそれを取ってきたら、ケニアの人っていうのは瞬く間にそのニュースが広がってます。ちょっとしたことでもですよ、もう教会の中のちょっとしたことでもパーッとこう広がって、広がるシステムの仕組みがまだよくわからないんだけども、あれさえ知ってればもうすごい、現代でもですね、ネットワーク以上のネットワークですよね。さーっと広がってくる。そうしてみんな集まってくるわけですよね。そうして何しに集まってきたかと、その蜂をね、自分にもくれって言うわけです。蜂蜜を、蜂の巣をね、蜂の巣の蜜の滴る蜂蜜をね、自分に送れ自分に送れって、もうすごいわけですよ。だからまあ彼らにとってみればね、蜂蜜っていうのはごちそうなわけ。まあ時々、だからここに聖書に書いてあるのも、石の中から、ね、石だらけの中からでもあなたに蜜を与えてあげますよ。こう素晴らしいですよね。それから岩の中より油を与えてあげましょう、ね、それから牛の乳、羊の乳、子羊の油、バシャンよりぞお羊、まあ、バシャンのお羊って一番こう声太っていいとこがいい、まあ、そういう話じゃないです。まあ日本で言えばそうですね、丹波牛とか鹿児島の黒牛みたいなもんですね。だからね、バシャンのお羊って言ったらもう最高級のもんだよ、それを食べさせてあげます、ね、おやぎおよび小麦の最も良きもの、小麦、これを食らわせたまいき、はい、またブドウの汁の赤き酒を飲め、まあ、これはワインね、ブドウから取るところ、まあ、こういうものが神様を、ね、に与えられた道を、高速道路を進んでいく人はもう自然とついていく、でたまに本当に神様、めぐみスクールもですね、まあ、校庭のところにこう周りにですねちょっとこう柵がしてありますけども、まあ、ある時にキリンがそこに引っかかって、はい、そして倒れて、まあ、死んでたわけですけど、翌日になったらまたあちらからこちらからみんな来て、それをみんな持ってちゃうわけですよね、そのキリンの肉を、津田先生、キリンの肉って美味しいんですかって言ったら、それが美味しいんですよって言うんですね。あなた食べたんですかって、いやちょっとだけいただきましたね。もう本当にあそこすごいところだと、だからまあ神様はそうして思わぬ時に常にあなたに恵みを与え、ね、恵みというのは思わない時にそうやってキリンが引っかかって、そしてあれは蜂蜜が取れたとか、まあ、それ恵みでしょうけども、それとは別個に、ね、コンスタントにですよ、常にこの神の祝福を持って満たしたい。神の祝福と何か、見えるところの祝福といったら、これはまあブドウ酒、ワイン、ブドウ酒と油、オリーブ油、オリーブと、それから小麦、この3つがまあメインの祝福ですね。見えるところがね。
小麦とオリーブとブドウ、これがたわわに豊かに実ってくる、これはまず重要なことであります、
ですから、これをあなたにね、本当に与えて、こういうふうに神様は私たちを恵んで祝福してくださっておりますから、これちょっとマタイ伝を、マタイ伝を読んでいきましょう。マタイ伝、マタイ伝ですね、新約聖書でございますが、それから、マタイ伝で、ちょっと待ってくださいね。では23章を見ましょうか。23章、マタイ伝の23章を見ていきますと、はい、この ここにイエス・キリストは、学者パリサイ人、ね、学者パリサイ人に対して痛烈な言葉を、批判的な言葉というか、浴びせていると言ってもいいわけでありますけれども、こう19節見ますとですね、19節、飯になるものよ、私が言いますね、飯になるものよ、供え物と供え物を聖ならしむる祭壇とはいずれか尊き。これなかなか厳しい言葉だと思いますね、この宗教家ですよね、パリサイ人、学者でもあるし、人々の指導者でもあるし、また聖書の教えを、人々にある意味押し付けている人たちでもあるわけですけれども、その時旧約聖書ですけどね、はい、だけどこのね、供え物と供え物を聖ならしむる祭壇という、どっちが尊いんだと、こういうことを言うわけですよ、はい、これは世の中のキリスト教会なかなかそこは見えてないところですね、で本当にこの神様が働くことが、私たちの人生の中で、常にこうお証しとして与えられてくるわけで、はい、お証しですよね、そういった時に、そうですね、イエス様、これなかなか厳しいことをおっしゃってるなと思うんだけども、27節見ますと、 災いなるかな、偽善なるかな、学者パリサイ人よ、なんじらは白く塗りたる墓に似たり、外は美しく見うれども、内は死人と骨と様々の汚れと似て満ちている。宗教を教える立場にある学者、まあ、宗教学者、ね、ユダヤ人のイスラエルの、まあ、一般の人々からしたらもう偉い人々です、この人々、うん、このパリサイ人の学者が道を歩いているとみんなもうひれ伏してですね、そして、行くし、まあ、道通る道も違っていたという、まあ、そういうこともある。パリサイ学者の専用の道っていうのがあったらしいです、はあ、それに対してイエス様は、まあ、あなた方はこの、ね、外側は美しく、しているけれども、中はですね、まあ、腹の中は何考えてるのかということもあるのかもしれません。これは本当にね、イエス様は痛烈な批判、まあそういうことでかなり批判ばっかりされるから、彼らはついにイエス・キリストを十字架につけて殺してしまおうという、まあ、こういう、まあ、計画を持つに至るわけでありますが、けれども民衆は、一般の人々はイエス・キリストの教えに従っていくから、嫉妬もそこに加わるわけですね。自分たちの教えを聞かないで、そして彼ら嫉妬する。まあ学者先生たちの教えも、まあ、聖書の、まあ、規則なり定めなりを人々に教えてるから悪くはないんだけれども、それをやればやるほどですね、愛から遠ざかっていくっていう、このコンフリクトがそこに起こるわけですね。その愛というものは、そうですね、最も重要なことは押し付けないということなんですね、うん、私たちはこの押し付けるということは最も慎むべきことなんですね、愛においては。でこれをこの学者先生たちはどうも忘れ去ってしまったらしい、うん、宗教の教えもそうだし、聖書の教えもそうだけども、から旧約聖書ですけども、それを人々に一生懸命一生懸命教えてるうちに、だんだん人々をコントロールできることも見えてきたかもしれません。押し付けていく、はい、で、このことによって神の言葉が人の言葉になってしまうんですね。同じ、まあ、言葉でもね、まあ最初はね、それを理解するためにまあ、やってったらいいですよとこう言って、あとは経験体験をしたら自分でこう判断していくようにって、こういう形から入る教え方ありますから、その時はちょっと押し付けのようにまあ見える時もありますけど、それはまあ押し付けじゃなくて、後でまあ理解できてくることが後でついてくるから、その場合は自分のまあやってるようにまずはやってみてくださいと、1年でも半年でも1年でもこういうことやってみてくださいと、そこから入るところありますね。でそれは押し付けじゃないです、うん、むしろそれは愛ということに、まあ、なる。だから難しいですね、その現れだけで判断する。だけれどもイエス様はそうですね、もう庶民の一般の人々に聖書の教えもいいけれどもね、まあ、聖書の教えっていうのは旧約聖書のそういうモーセの掟もいいけれどね、もうイエス・キリストが教えた教えはたった一つしかないんです。もうこれだけ守っていれば全部あなたはクリアできます、ね、聖書のその、ね、パリサイ人の学者やらいろいろな人がいろんなこと言うかもしれないけれども、これ一つだけ守っていれば、ね、もうよろしい。それは愛するということです。愛するということ、ね、それはその中に全ての掟はもう含まれる、その中に。だから例えばそうですね、人を殺してはいけない、ね、人に嘘をついちゃいけない、偽証ですね、嘘をついちゃいけない、ね、人のものを盗んではいけない、
こういう掟がなくても愛するということができれば、愛する人を殺すことないわけです。愛する人から物を盗まないわけですから、愛する人を騙すこともしないわけですから、愛は掟の完成だと言ってるんです。イエス・キリストは愛することが分かれば本来はもうそれはいらないものです、うん、けどその学者先生たちはその掟を押し付けていけばいくほど愛から遠ざかっていってしまうという、そういう なぜかというと人を裁くことをやっていくから、あなたはあれ守れなかったじゃないか、これできなかったじゃないかというですね、この人を裁く方向に行ってしまう、批判する方向に行ってしまう。だから愛からどんどん遠ざかっていく、はい、だからそのことで民衆はイエス・キリストの方に皆耳を傾けて、その教えに、そうですね、しかもイエス・キリストはそれをですね、あの優しく言ってないんですよね、うん、権威のある人のごとく語ったと、権威を持って語ったというのはね、うん、その愛ということです、ね、だから、その本当にイエス・キリストが私たちに残してくれた、まあ、もし戒めというか戒律というか掟があるとするならば、それはもうたった一つだけ、それは愛するという、その愛するはまあ三つあって、ね、一つは神を愛するということ、ね、神を愛する、それから自分を愛するということ、そして隣人を愛する、自分以外の人みんな隣人ですから、まあ、隣人を愛する、まあ他者を愛する、この三つね、まあそうです、そうですね、神を愛するということ、それから自分を愛する。じゃあ自分を愛するってことはなかなかできないんだけども、とかなんかやりづらいっていうか、なんかちょっと照れくさいっていうか、自分を愛するとどうやったらいいんですかっていうことだけれども、自分を愛するということがは他者の利害とこう、またこれもまたぶつかることありますよね。自分を守ろう、自分を愛そうとする人も、それは自分、まあ国と国の話で言えば一番分かりやすいですね。国益を守るっていうことは国の第一の使命ですから、ね、外交においては自分の国の国益を守ろうとしたら他の国の利害関係とこう対立することはありますよね。そうした時にそこでこう話し合いをしていく、はあ、そこでこううまくこう取りまとめていく、これはだけど人間関係も一緒ですよね、だから自分を愛するということはもう絶対的に重要なわけです。自分を守っていく、いやキリスト教だから相手のこと考えるんじゃないんですかって言うけど、いやそんなこと言ってません、イエス・キリストはね、あなたは自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいとこう言ってるんです。自分を憎んだ人はかつて誰もいませんというこの前提なんですよ。自分を憎んだ人はいません、ね、だからそのようにあなたの隣人を愛しなさいとこう言ってるから、自分を愛する方が先に来てるわけです、ね、そして、まあ、隣人を愛しない、でも隣人はそれなりに自分と対立する何か利害関係があるかもしれない、そこはこう話をしながら話し合って、そしてですね行かなければならない、うん、そういった時にまあいやそこで、まあ、ビジネスの世界で生まれてくるのは条件ということですよね、うん、あなたの言ってることを私は嫌です、ね、それで終わったらもうこれ人間関係どこ行ってもうまくいきませんからね、どこ行ってももうなんかトラブルになりますから、いやできませんけれども、じゃあこういう条件にしたらなんとここで名越へとしましょうという、まあ、そういうこと出てきますよね。で条件というものはすごく重要です。それからそれがうまくいかないときには名越へターを入れるという中保者ですね、仲介者を間に挟む、これもこれもある信者さんから先生ちょっとビジネスのこう世界でちょっと向こうから言われてきたんだけれども、 まあ、向こうも教会に来て救われた人ではあるから、あその後一度も来てないけども教会ですから、ね、あなたの信頼する教会、信頼するっていうのは一応自分で言うのは恥ずかしいですけどね、あなたの信頼するっていうのは信頼足るかどうかちょっと別としても、あの教会の先生を呼んできてこの間に仲介に入ってもらえないかってこういう先生どうですかって言うから、いや私はねそういうのはねあのやったことないから、うん、私 の職業ガイドのことはできませんから、あの勘弁してくださいよって、あの、まあ、そういう話をするわけですけど、けれども仲介に入るっていう人は絶対に中立の立場を取るということはできないんですね、うん、どちらかの 方の味方となって交渉するしかない、相手とどちらかに足入れと肩足入れといてそれから相手と交渉する、だからイエス・キリストは神というのは神の位、これは絶対なんですよね、うん、神は悪しきもの一つもない、罪のかけらもない、神の中にはですね罪を寄せつけない、神というのは罪がちょっとでもあったらいけない、だから神様との厳格なんです、神の位というのは、うん、ね、そして我々人間は罪の中にある、それは神様がね、この人間を救うために、この人間の罪の中にね、触れることができないでしょ。そうしたときに、神の位を捨てて降りてきてイエス・キリストは、神の位についていたイエス・キリストは、だから神だった、うん。神の位から降りてきて人間となって罪を、人間の罪を背負いに来てくれた。だから人間の側に立って、そうですね、神との間の中保者となってくれたわけです、神の位との間のね、うんうん、これ分かりづらい場合がありますから、あの日本には分かりやすい例として天皇という位があります、うん、まあ、天皇という位を歴史上かつて降りた人がいたのかな、まあ、自分から自ら、うん、まあ昭和天皇はそうだったわけ、昭和天皇は、ね、あの 神の扱いだったわけですよ、うんうん、先ほども人間天皇になられたわけだ、そこ降りてこられたから、うん、だからだけれども天皇という位はあるわけです、人間そこに、ね、いた方が降りても、うん、だから神というのは位を表す言葉ない、でそのイエス・キリストは神の位にいらっしゃいましたけども、人間を救うために人間となるためにそこから降りてこられて、神の位を捨てて惜しみなく捨てて、そうして人間となってくださった、だからイエス・キリストは神の位と我々との中保者である、仲立ちである、この方がいるおかげで私たちは救われて祝されて守られて恵まれていくことができます、まあそういうことですか、これをちょっと知っていただければいい、でもこの時にこの学者パリサイ人をね、人々をそうですねある意味で翻弄していた、ある意味で脅迫していた、ある意味でですね神の教えだと言いながら人々をですね支配していたこのパリサイ人、イエス様はこの人々民衆の側に立って、ね、そして彼らを痛烈に批判したんですね、うん、まあこういうことで、ありましてね、はい、それで、このもう最後一箇所開いても終わりますね、テモテ新約聖書のテモテ テモテ全書はい、テモテ全書でございますね、2章を見ますと、
はい、手もて全書、こう後ろの方になりますね。もうそこだけ読んで終わることをします。手もて全書の第2章でありますが、4節をご一緒に読んでいきましょう。神はすべての人の救われて真理を悟るに至らんことを欲した。神様が、まあ、お一人一人に神様が望んでしてほしいことがありますけども、すべての人に してほしいことを知っていただきたいことは、まずは救われてほしいということですね。神はすべての人の救われて、もう神様の願っていることはもうみんな救われて天国に行けるようになってほしい、ね、聖霊を受けて洗礼を受けて救われなさい。これは神の国の門ですから、この門から入ってきてくださいと、ね、全ての人が救われることを願っている、これが一つ。そしたらその救われた人はその後真理を悟ることを、真理を悟るまでに到達してほしいということを神様は願っている。聖書に書かれているその真理という、これはね、一つ一つありますから、その真理の一つ一つを学んでいってほしい、ね、これを願っています。そしてその真理とは何ぞやという一番 大きなね、真理の中の一つは五節からありますように、その五節をご一緒に読みましょうか。それ神は唯一なり、また神と人との間も唯一にして、人なるキリストイエス、これなり、はい、でまずね、神様はお一人しかいませんよって、唯一というのはただ一つしかありません。神様は二人も三人もいません、ね、神様はお一人ですよと、ね、そして神と人との間の仲立ち、中保者ね、仲介もただお一人だけです、はい、神というくらいに、この神というくらいが一つ、そしてその人間と神のくらいとの間の中保者もただ一人、イエス・キリスト。そして実はこの 人なる人間となったイエス・キリストがこの唯一の神の神ですよと、神の位にいるべきお方、いたお方、これからまた神の位に戻られるお方、まあ、そういう言い方もできますね。で、神は唯一であって、人間と神との間の仲立ちも唯一であって、人なるイエス・キリストがこれです。で、こう書いてある。これがもうよく真理の神様の、まあ、真理というのはこういうことですね。これが見えてきますと、私たちはイエス・キリストは人間となったから人なると書いてあるけれども、実はこれ神なるイエス・キリスト、神ご自身だということを聖書は言っているわけですね、はい、まあ、ということで、一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、またこの1週間も祝福のうちに恵まれて進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りして終わります。